本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はルカによる福音書18章35節から43節です。新約聖書145ページになります。ルカによる福音書18章35節から43節。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目を見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た群衆はこぞって神を賛美した。宣教、強力な一言のお祈りと題しまして、パク・チョンヘ宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
わからないけど涙が出て神様に栄光を返しします。感謝いたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。お元気でしたか？3人が病人、元気だそうですね。私の家族の皆さんの大祈りの家系で、元気に過ごしております。ありがとうございます。このようにお会いできてとても嬉しいです。いつも心の中で玉川教会を恋しく懐かしく感じています。皆さん、選挙の前にちょっと周りの人方々とたくさんの恵みを受けましょう。あと挨拶をしましょうか。たくさんの恵みを受けましょうと、周りの人々と、はい、よろしくお願いします。これは少し違うんですけど、韓国の教会はそれを言ったら大声でたくさんの恵みを受けましょうと言うんですが、リオナ像と静かにしてたくさんの恵みを受けましょう。はい、わかりました。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、皆を賛美いたします。神様にお栄誉を感謝を返しします。聖霊様が臨在、満ちている、この玉川教会、この素晴らしい教会に導かれて、共に礼拝を捧げることができて、本当にありがとうございます。ただ、神様に栄光、ただ神様のに感謝をお返しします。礼拝の初めから最後まで全てを主の御手に委ねます。感謝しつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。今日私は強力な一言のお祈りには何かを皆さんと主がくださる恵みとして分かち合いたいと思います。強力な一言のお祈りについて まずルカによる福音書7章に出てくるナインという町のヤモメ、ナインという町の母親の話をしようと思います。私の想像力で物語を少し作ってみました。一度聞いてみませんか。ナインとは元ヘブライ語での名前はナイムと言います。その意味は嬉しい、楽しいという意味を持っています。物語を始めますね。この女性は人が羨ましがるの素敵な男に出会って結婚しました。この夫婦はお互いを頼りに幸せに暮らしました。そして彼らには息子も一人いました。その男は息子と妻のために朝早いから夕方まで一生懸命働きました。ところが一生懸命働いただけの豊かな収穫を収めることはできず、去年が続き鳴り物取り入れが少なくなりました。さらに悪いことに病気までかかり苦痛の中で過ごしていましたが、夫は息子が8歳にもならないこのうちに死んでしまいました。やもめになった女性は愛する夫との別れを悲しむ暇もなく、一人しかいない息子を育てなければならないこの思いで何事も手当たりに次第にしました。一世紀の当時に女性がこの自分の生計を立てていくのは今よりもはるかに難しいことでした。その女性はヤモメというこの最も誠実な位置で死ぬほど大変でも息子一人だけのために生きていました。ヤモメにとって息子は自分の命であり望みであり人生のすべてでした。そんなある意自分の命のような息子が原因も分からず突然亡くなりました。母親は息子のこの死を受け入れることができませんでした。絶望に満ちたこの女性は息子の遺体を胸にいただいて泣き、また泣きました。スライド1よろしくお願いします。死んだ息子を墓に埋めるためにこの息子の棺が担ぎ出されるところでした。母親は何度も何度も倒れ、隣人に助けられながら息子の遺体の後についていきました。多くの人々がヤモメを憐れみ涙を流しながら歩いていったその時、母親の前にイエス様が現れます。ルカによる福音書7章13節に主はこの母親を見て哀れに思いと記録されています。イエス様は行かれていたこの歩みを止め、その女性を見て哀れに思い肝に手を触れられて、若者よあなたに言う起きなさいと言われました。その息子が生き返りました。ルカによる福音書7章14節から15節までスライド2です。みんなで読みましょうか。3、はい。
そして彼に犯人手を触れられると、彼に出ている人たちは立ち止まった。イエスは他のようにあなたに言う起きなさいと言われた。すると死に巻き上げられて物を言い始めた。イエスは
このヤモメはどんなに嬉しかったでしょうか。
スライド3です。
息子の顔と手を触れてみて、話しているこの息子を見ながら、皆さん、私の息子が生き返りました。多分嬉しくて走りながら叫んだはずです。皆さん、絵だけ見ても喜んでいる姿が感じられますか。イエス様はヤモメを見て哀れに思いました。そしてそのヤモメの悲しみを解決してくださいました。この悲しみが喜びに変えました。この悲しみが感激に変えました。この悲しみが踊りに変えました。イエス様が病人を癒された時、悪霊に取り憑かれた人々から悪霊を追い出す時、その時もあれに思い、あれみに思う、このというこの御言葉が聖書にたくさん来ています。イエス様が病気に病んでいるもの、悪霊に取り憑かれて苦しんでいるものを見、あれみに思う、この心をギリシャ語でスプランクディジョマイと言います。スプランクノンという名詞の現象的なこの意味は、ジョ・ナイジョットを意味します。スプランクディジョマイは、ジョがちぎれるほどのこの悲しい単調の思いを意味します。私たちは他の人々の痛みを見ながら、あまりにも気の毒だ、どうしよう、どうしよう、かわいそうだねと頭と胸では共感します。そしてもどかしく思うかもしれません。しかし命のような愛する人が、特に自分の息子が病気にかかると、人が切れるようなこの痛みを感じるそうですね。情は人間の最も深い感情が止まるところだそうです。イエス様は痛みを体験する人々を見るとき、頭と胸だけではなく情が切れるほどのこの痛みを感じたのです。イエス様は痛みを自分の骨と通して胸に伝えたのですね。聖書を見ると、ナインという町の母親はイエス様に会って、私の息子を癒してくださいと叫びながら哀願しませんでした。ところがイエス様は癒してくださいました。ヤモメを見て、ジョがちぎれるほどのこのイエス様の憐れみによって、彼女の息子を癒してくださったんです。私たちに新しい命を与えるために、十字架の苦しみを受けられたイエス様の御心が、まさにこのアレミなのです。アメン。イエス様はアレミに思う心を持って私たちに近づいてきました。私たちは霊的に神様と断絶した死んだ存在、罪人であることも知らないまま生きていくうちに死ぬしかなかった存在でした。ところがあるいその方のアレミによって、私と皆さんは御言葉の中で、祈りの中で、賛美の中で、聖霊の導きの中で救われました。アーメン。そして死んでいた霊が新しく帰りました。一方的な神様とイエス様のこのアーレミによって私たちが救われました。神様が私たちを憐れんでくださって、私たちは救われ、この場に導かれ、神様に礼拝するが できるのです。アーメン。皆さん、今日の本文であるルカによる福音書を書かれた人をご存知ですよね。誰ですか？はい、そうです、ルカさんです。ルカは異邦人のキリスト教徒でした。ユダヤ人が最も蔑視する異邦人、彼らには救いがないと無視されたこの人々、ルカはこの福音書を記録しながら、自分のように主の憐みによって救われた者たちの話を多く記録されています。社会的に無視され阻害されたこの人々、すなわちやもめ、盲人、病んでいる者たち、悪霊に取り憑かれた者たち、そして人の数にも含まれなかった女性たちの話、ユダヤ人たちに自分の国を売ったという理由で人々から烙印を押されて生きていたザーカイの物語、お金持ちと貧しい人であるラジャノのこの物語など、憐れみである神様、また私たちを憐れんでくださるイエス様の話を記録されています。皆様、主の憐れみを持っている人ですか？二人だけですね。皆さんは主の憐れみを持っている人ですか？アーメン。みんなです。そして憐れみによって救われましたか？アーメン。イエス様、私を見てください。イエス様、私を見てください。私には、善のなものは一つもありません。しかし私は主の憐れみによって救われました。ハレルヤ、アーメン。感謝いたします。それでは皆さん、誰が強力なこの祈りを捧げることができるんですか？はい、そうです。ナインという町のこの母親のように、主の憐れみを持っている人が、この強力な祈りを捧げることができるんです。ヘブライ人への手紙4章16節の御言葉をみんなで読みたいと思います。スライド4です。はい。3。はい。だから、憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に アーメン。憐れみを受け、恵みに預かっている者たちが恵みの茶に近づいて主を動かせる、神様を動かせる強力な祈りを捧げることができるです。それでは今日のこの聖書箇所を見ながら、強力な一言のお祈りが何かについて共に分かち合いたいと思います。一番目です。バルテマイのように信仰を持って、信仰を持って主の御名を叫ばなければなりません。アメン。今日の聖書箇所では、バルテマイという盲人のこの物乞いが登場します。彼はイエス様について話を聞きました。主の救い、罪人のこのザーカイとも友人になってくださったイエス様のこの話を聞きました。バルテマイはその方こそ本物の救い主であり、真のメシアであることを信じていました。それでそのイエス様に会えば、それでそのイエス様に会えば自分の目を癒されることができるというこの信仰、この信頼を持つようになりました。しかし、イエス様のところに行きたいのですが、誰がイエス様に連れて行ってもらえますか？彼は心の中でいつも、どうすればイエス様に会えるだろうか？私の救い主、 癒し主になる方に出会うことを願って生きてきました。その日もイエス様に出会うこの希望を持って物乞いをするこの席に座っていました。そんなある日、その日に限って人々がざわめき散らしていました。たくさんの人の足音が聞こえました。すみません、すみません、どうしてこんなに騒がしいんですか、こんなに騒がしいんですか。今ラザレのイエスがこの前を通り過ぎているんだよ。パルテマイはその男の話を聞いた瞬間、数多くの人々の中どこにイエス様がいらっしゃるかもしれませんが、誠実に叫び始めました。旅での子イエスよ、私を憐れんでください。旅での子イエスよ、私を憐れんでください。皆さん、この祈りは偉大な信仰告白であり懇願なのです。ここで私たちはバルテマイがラザレのイエスよと言わず、ダビデの子イエスよというこの叫びに注目する必要があります。まあ、当時ユダヤ人はメシア、つまりキリストはダビデの子孫から生まれると信じていました。すなわちバルテマイが叫ぶとき、ダビデの子イエスよと叫んだこの理由は、イエス様をメシア、すなわちキリストだと信じて告白したんです。今日で言えば主イエスよ、またはイエス様よと叫ぶことと同じです。バルテマイは先ほど申し上げたように、イエス様を奇跡を行う者としてだけでなく、メシアとして理解し信じていったに違いありません。彼はイエス様の話を聞きながら、神様の恵みによってすでにイエス様が自分の救い主であることを信じていったのです。私と皆さんのように主の憐れみによって救われ、イエス様を信じている人だと思います。それでバルテマイは、あなたを信じます、あなたは救い主です、あなたはメシアです、というこの信頼を持って旅での子イエスよと叫んだのです。先頭に立っていた人たちがしっかりつけて騙せようと言いましたが、彼は見えなおイエス様に向かって信仰を持って信頼を持ってますます激しく叫び続けました。旅での子イエスよ、私を憐れんでください。そこでイエスは立ち止まって、その者を連れてくるようにとお命じになりました。彼が近づいた時、私に何かしてほしいのか、私に何をしてほしいのかとお尋ねになると、バルテマイは、主よ、主よ、見えるようになり、見えるようになることです、見えるようになることです、答えました。そこでイエスは言われました。見えるようになれ、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。彼はあれほど望んでいたこの目が見えるようになりました。イエス様はバルテマイの信仰を見て、あなたの信仰があなたを救ったと言われたんです。皆さん、最も強力な祈りとして一番目は、バルテマイのように信仰を持って信頼を持って主の名を叫ばなければなりませんと言いました。2番目です。 アーレンデくださいと叫ばなければなれません。アレミというこの言葉は、旧約聖書では126回、新約聖書では43回出てきます。アレムというこの言葉は、旧約聖書では20回、新約聖書では24回出てきます。アレミというこの言うことは、先ほどお話した通りに、ギリシャ語でスプランク・ディジョマイと言いましたが、神様のアレミ、神様のアレミというこのメシケとしてのこのギリシャ語では、エレオス、エレオスというこの言葉もあります。エレオスは苦しんでいる魂と、絶望している人に特別に神様が与えてくださる恩恵み、患難と試練の中でどうすればいいのかわからないこの魂に手を差し伸べていってくださる神様の恩恵みを意味します。そして潮が塞がっている時、逃れる道を備えていってくださる恩恵みもエレオスです。一言で言えば、エレオスは神様が憐れんでくださる一方的な恩恵みであり、ご愛なのです。アメン。イエス様、私を憐れんでください。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。憐れんでくださいというこの祈りは、今も憐れみ深く神様の御心心を動かせる最も強力なお祈りなのです。アメン。共に叫んでいましょうか。イエス様、私を憐れんでください。イエス様、私を憐れんでください。3、はい、イエス様、私を憐れんでください。アメン。私が玉川教会に行って一番挑戦して学んだのがこの祈りでした。韓国に行った時も祈りはしましたが、憐れんでくださいと叫びながら切に祈ったのはこの玉川教会で一番多かったです。私と妻が2019年東京に来て働きの頃、困難の中でいる時、この垂れない私家族を玉川教会が受け入れてくださいました。私と妻が玉川教会に来た時、すいませんけど桜子先生はルマチスができて指に熱が始めた時だと思います。先生のために教会の基督会のこの時間ごとに生徒たちが集まって叫びながら祈った時も思い出します。私たちの切実なこの祈りにもかかわらず、この先生の状況はますます悪くなり、歩くことさえ難しくなりました。結局車椅子に乗らなければならないこの状況にまでなりました。すみませんけど、イヤオさんは先生が車椅子に乗る姿を見て、あれに乗ればもう起きられないんだなと言いながらたくさん泣いたそうです。その当時痛みの中にいるこの先生を見て、皆さんと私と妻家族はみんな何をどのように手伝ってあげればいいのか祈っていました。それでも先生と生徒たちは落胆せず、祈祷会の時さらに叫びました。先生は午前4時50分ごろ、いつも旦那さんの背中におんぶされて礼拝堂に来て席に座ります。座っていて痛みに耐え難しければ旅行になって礼拝を捧げました。冬には床に横になって 礼拝を捧げながら祈っている先生のこの姿を見ると涙が出ました。イエス様、サコラコ先生を憐れんでくださいと叫ぶようになります。サコラコ先生は一旦の中でも一様に祖先祈祷会、水曜定例祈祷会、金曜祈祷会、年に2回40日連続祈祷会、単1回も休ませんでした。祈りのたびに玉川教会の生徒たちが単調の思い、皆さん一人一人の単調のこの思いを持って叫びました。その祈り、神様にたくさん捧げました。この祈りがまさに旅での御イエスよ、桜子先生を憐れんでくださいだったと思います。私も一緒に教会堂がなるほど、旅での御イエスよ、桜子先生を憐れんでくださいと祈りました。その祈りに、すみません、そのように祈っても、また祈っても、祈っても、先生は良くなりませんでした。神様がいらっしゃらないように、何の夫も、何の夫もありませんでした。治療の方法と薬も変えながら、努力はすべてしてみましたが、先生の状態はさらに悪くなるようでした。それにもかかわらず私たちは疲れず懇願していって、私たちに主の力が現れました。アメン。桜子先生が初めての徹夜祈祷会の実感に癒されました。奇跡が起こりました。ハレルヤ、アメン。この日曜日のこの癒されたこの日曜日の礼拝の時に先生が歩いているこの姿を見て、みんなが喜びの涙を出ました。今この時間、小さい動画なんですけども、桜子先生の癒しの奇跡の動画をもう一度見ながら、その時神様がくださっているこの恵みを分かち合いたいと思います。動画をよろしくお願いします。
ハレルヤ、主がいらしてくださいました。皆さん
お祈りありがとうございます。
ている人が父母さんと私すいません。玉教会の生徒たちは旅での子イエスよ、私を憐れんでくださいという祈りが好きだと思います。私もここで一緒にいながらこの祈りを愛するようになりました。この祈りがどれほど大きな慰めと力を与えるかを経験しながら生きるようになりました。今玉川教会や主の恵みによって神様に40日連続祈祷会を捧げています。1週間残っています。皆さんが叫びましたその祈りを自分の主演にいる家族、生徒たちのために主の御心を持って憐れんでくださいというこの祈りを捧げることを切に願います。旅での子イエスよ、アサリ様憐れんでください。旅での子イエスよ、長井裕司様憐れんでください。旅での子イエスよ、久保様憐れんでください。旅での子イエスよ、桃子様憐れんでください。旅での子イエスよ、ハトウジさんを憐れんでください。皆さん、すみませんが、執事さんたちのお名前だけ呼んでいたのを誤解しないでください。 皆さん、イエス様に捧げる最も強力なお祈りは、主よ、イエス様、私を憐れんでください。と叫ぶことです。神様がすべての魂にエレオスのご愛で応えてくださることを信じます。アメン。今もイエス様は私たちを憐れに思い、私たちの弱さ、私たちの痛み、私たちの悲しみ、私たちのすべての状況を見て、痛ましく見ていらっしゃる。このエレオスのこの憐れみを私と皆さんに与えてくださることを信じます。一生懸命生きているのに美が見えません。痛みもあります。子供たちをどのように教えればいいのか、いつも自信がありません。目の前が真っ暗になるほど僕が行くこの道なのかわかりません。家族部がいるのにすいません。寂しいです。人々との関係の中でいることも大変です。このような状況の中でどうしますか、皆さん。なんとかなるだろうと思いますか。諦める気持ちで生きていきますか。そうしてはいけません。そうしてはいけません。私たちは主から憐れみをいただいて信仰を持っている者たちです。旅での子イエスよ、私は憐れんでください。と叫ばなければなりません。私は憐れんでくださいというこの切実な叫びの祈りを神様は絶対に無視することはありません。イエス様、私は憐れんでください。というこの祈りは神様に協力軍に打ち上げる大祈りなのです。私もモセとイエレミアのようにうまく話せない愚かなものです。それでも神様はそんな私を牧師として、宣教師として呼んでくださって宣教を説教するように助けてくださいます。アメン。なぜこの愚かなもの、なぜこの愚かなものを呼んだのか。私は毎日私を憐れんでください。私を憐れんでください。私を憐れんでくださいと祈っています。何度も何度も何度も叫んでいるようです。イエス様は私を憐れんでくださいます。アメン。イエス様は私たちを憐れんでくださいます。アメン。主が憐れんでくださって私のような個人的なこのものを救ってくださり、主の子供にしてくださり、そしてこの日本を修行の地として私にくださいました。アーメン。すいませんけど、主にご栄光をお返しします。もう最後です。聖書の多くの人物の中で苦痛と試練があるたびたびに、憐れんでくださいと叫んだこの対応的な信仰の人がいます。誰かわかりますよね。誰ですか。誰ですか。はい、そうです。ダビデさんです。彼は憐れんでください、憐れんでください。このと懇願した信仰の人でした。詩編に出てくるダビデの祈りの中から4つほどを選んでみました。この御言葉を皆さんと共に読みたいと思います。詩編のこの章と五節は省略し、信仰を持って御言葉だけをつなげて一緒に読みたいと思います。3、はい。
主は踊りのことに私の心を聞き、憐れんで私に答えてください。主よ、憐れんでください。私は苦しんでいます。
は 神よ、私を憐れんでください。私は人に不義に知られています。戦いを挑む者が絶えることなく、私を知りたて。憐れんでください。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたを避けることとし。
アーメン。
今日私は、と皆さんは、神様に捧げるこの強力な一言のお祈りは信仰を持って憐んでくださいと祈らけがならないことを学びました。今日から始まるこの一週間、職場で、学校で、家庭で神様をこの思い出す時に、イエス様、私は憐んでください、イエス様、私は憐れんでください。この時間、少し1分間一緒に祈りましょうか。パリテ前のように信仰を持って、私は憐れんでくださいと祈りましょう。弱みがありますか？生活することがあまりにも大変ですか？どの道を行けばいいのかわかりませんか？お子さんに問題がありますか？病気がありますか？人間関係が難しいですか？この時間、私たちのすべての問題を主に捧げ、イエス様、私を憐れんでくださいと叫びたいと思います。一分間、主の名を一回呼んで祈ります。主よ、主よ、私を憐れんでください。主よ、私を憐れんでください。主よ、私を憐れんでください。私のすべてを神様はご存知です。神様、私を憐れんでください。私の夫を憐れんでください。私の妻を憐れんでください。あとも、私の子供たちを憐れんでください。私の家族を憐れんでください。神様、憐れんでください。神様、すべてご存知ですから、私はあじ大丈夫です。私は大丈夫です。主よ、私を憐れんでください。主よ、私を憐れんでください。主よ、私の道が見えないです。私どうするかわからないんです。神様、私たちを憐れんでください。私を憐れんでください。私の母を憐れんでください。私の父を憐れんでください。神様、私を憐れんでください。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、美のあがめて感謝申し上げます。神様が私たちにくださったこの恵みを、私たちが私の心に留まることができるように助け導いてください。神様、いつも私、神様を思い出すとき、私を憐れんでください。この祈りを忘れないように導いてください。神様、この玉川教会を憐れんでください。桜子先生を憐れんでください。この玉川教会のすべての一人一人を憐れんでください。みんなが手を握って、家族がみんな手を握って、この教会堂に導かれて、礼拝することを切に願います。神助け導いてください。来週行う特別、この聖会の上に、さらなる神様の御恵みが与えるように助け導いてください。腰の上に与えてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。